まあ、五十嵐さんのこう、まあ、結構いろんな全国いろんなところ渡り歩いてこうあのレクチャーされたりしているご経験からですね、うちの大学でも今非常勤講師をお願いしておりますけれども、相当こう完成されたレベルのものじゃないと、もう何も言わなくなるぐらい評価しないじゃないですか。いつもエスキスチェックって言ってるの何も言わなかったりとかちょっとでも気に食わないと、そういうこうすごく白黒はっきりされたこう公表いつもされるところからしてですね、こう400すごく大変だったと思いますけれども、五十嵐さんってどういうふうにこの審査されてですね、どういうふうに選ばれたかちょっとお伺いしたいんですけれども。
今日会場にいる方たちは受賞者、
受賞者が多いですね。はい。
と、
あとはトヨタホームの方とか、はい、外の方とか。
なんかね、近藤さんが言ってた、まあ、なんかある種のリアリティみたいなものはなきゃまずいなというふうにいつも思いながらいろいろ見るんですけど、でもそのリアリティの解釈もね、まあ、今、ヨネさんが言ったようなリアリティがあったりね、水田さんが言ったようなリアリティがあったりって言って、その審査する人それぞれでのリアリティにも差があるんだなと思って面白いなと思いながら聞いてたんですけど、まあ、僕も選びながら、リアリティがあってほしいなと。でそれはでも自分が選ぶので自分が想像しうる、まあ、リアリティをまずは前提に、選ぼうというふうにしていったんですね。で今ちょっと名前見ても案が浮かんでこないんで忘れちゃったんですが、街を全部白く塗る案があったんですよね。僕確かそれを選んだ人はいいなと思ったのは、これでも本当にやるとこう夏場は気温下がるなと思ったんですよね。でただちょっと、まあ、検証でもアイデアとしてはなんか僕すごく共感できたのでよかったんだけど、プレゼが汚らしかったと、その下がる温度の根拠が、まあ、ほぼゼロだったっていうのが残念だなというところで、ですね、その、まあ、街を全部白く塗るっていうのはありえないと一見こう思うかもしれないんですが、本当にこう例えばこの今名古屋市内を全部真っ白く塗ったということを想像してみると、それはそれで凄まじく美しい、なんかこう街の光景が思い描きつつですね、描かれつつというか、まあ、想像できつつ、夏場の気温が本当に下がるんじゃないかというふうに思ったので、なんかバランスがいい案だなと思いながら選びましたね。で、まあ、金賞に選んだ案は、まあ一見ありえない平面ですね。北川先生も選んでますし、中村さんか、中村理事さんも選んでて、で北川さんと僕と中村さんって多分結構かぶってると思って面白いなと思ったんですけど、これは、まあ、ありえない平面だし、なんだろうな、なんか本当にこうありえない、似たような案がいくつか、これと似たような案がいくつかあったんですけど、まあでもその中でよくよく見るとかなりそのこれが本当に出来上がった時に、この人にとって生々しいなんか生活の雰囲気や、まあ、なんか居場所の情景というかが、まあ、伝わってきたのがいいなと思って、でそう思うと、まあ、コストのこととか土地のこととかが、まあ、場所のことがあると思うんだけど、これが実際出来上がるとこう建築 の, あ の, なあの歴史というか中において、まあ、かなり新しい解釈、これは住宅でしたけど住宅になるんじゃないかなというふうに思ったので、まあさっきの白く塗る案はアイデアとしてすごい良かったんだけど、まあ、プレゼンがもったいないというのが金賞じゃなかった理由で、やっぱバランスでいくと、まあ、多分この差と同じですよね。なんかドローイングとかプレゼンテーションとかアイデアの相対的なバランスとかこれ選んだ曲がありますね。 ただやっぱりリアリティを持ってほしいというのは。
倉方さんは、まあ、建築史家ということで建築の、まあ、歴史を専門にされて、まあ、その範囲からこういろいろな多分野のところにですねこう、活躍されているんですが、例えば歴史を建築の歴史を振り返ってみた時でも、技術が評価された技術が、まあ、隆盛した時代もあれば、環境的な面がこうキャッチフレーズになったものもあれば、構造的なところとか衣装的なところとかいろんなこう時代があったわけですけれども、今回こういう変わること変わらないことで結構広いテーマの中でこう歴史家の観点からするといろんな評価の軸があると思うんですけれども、そういう中で、審査されてこう選ばれたもので何か一つの軸というのはあったんでしょうか。
はい、その前に、北川さんがなんか審査員なんだけど、司会もやってるんで、なかなかちょっと喋れないところあるんで、今の、五十嵐淳さんの受けて、北川さんはじゃあ、まあ、これ、重なっているんだけども、北川さんはじゃあどういう、こう、なんか、こう、考え方で、この金賞とか、うん、まあまあ、全体でもいいけど、っていうのはどうですか。
私の場合はですね、まあ、井上さんはさっきありえない、というようなお話とリアリティという話されてましたよね。で、そのありえないけどリアリティのあるものってあると思うんですね。で、全くありえないものって多分この400の中でも結構たくさんあると思うんですよ。もう絶対実現不可能なのにすごく魅力的なものってなったんですね。だけどそこの中にこうありえないけどリアリティをすごく両面感じるものっていうのは、これからの建築を考えていくで可能性ってすごくたくさん示唆していると思うんですね。なので、私が選んだ中で多分銀賞とか銅賞なんかはほんのちょっとの、仕組みを変えるだけで、建築の可能性が変わるものがいくつか選ばれたりしてるんですが、すごくこう発明的なことをしなくても、価値観をほんの少し変えるだけで、それこそこう建築がありようがこうありえないのかなっていうふうにちょっと思っちゃうぐらいリアリティをまた一方では持っててっていうものを選んできましたね。まあ、そっちの方がこうコンペっていうものですね、大学の設計課題で評価するものと、コンペで評価するものって多分違う側面を持ってると思うんですね。で、大学っていうのはやっぱりこう、質的にこう力を育んでいかないと学生たちが育んでいかないといけないので、まあ、多角的に言いますけれども、コンペの場合は、まあ、言ってみれば A2 1枚ですよね。で模型も提出もありませんので、そういった意味で、やっぱり一人一人の応募者の、個性をできるだけ評価したいなというのがありまして、次に伸びしろを評価したいというか、そういう観点で選んでましたね。まあ、本能だとほんのちょっとお話しすると、キルボスを仕掛けた、きっかけは、私が大学院の M1 だったんですけど、今日 M1 の方結構多くて、今就職活動中の方多いんですが、M1 の時に、夏にコンペポッと出したんですね。そしたら、通ったんですよ。金賞なしの銀賞っていう、すごく屈辱的な賞だったんですが、で、やれるかなと思って、もう1ヶ月後に出したら、またそれも通って、で、1ヶ月後、5つ出したら5つ通ったんですね。でもうその時にちょっと感じたのが、新建築の最後の方とか見てるといろんな作品がバッと出てたりしますよね。でそういうのを見てると、どうしてもこうやっぱ取りに行こうってしちゃったもんですから、そっから習おうという感じになっちゃって、自分の作品じゃないものを出してるような気分になっちゃったんですよ。5つ目出して賞をもらった時に。でそれがちょっと悔しくって、なんかやっぱりこう大学でのこう建築設計製造の教育とコンペで評価される、もちろんコンペで評価されたらもちろん嬉しいですし、まあ、評価されてもちろんそれだけの力を持ってるはずなんだけれど、それの違いをちょっと、意識ずっとしてたんですね。まあ、大学で教えてるということもあったのですから、だからコンペのこう評価の軸と、大学でこう教育する時の評価の軸と、実社会で実際に建築作って評価される時の軸とそれぞれ違うはずなんですよね。でその中でアイデアコンペっていうのはやっぱり一人一人のこうどちらかというと作品というよりもその人自体が評価されるべきだと思うので、そういった視点で私は審査をしてました。
なるほど。まあそうですよね。何かな、そうかな。まあ、やっぱり建築って当たり前ですけど、その設計した時には立ってないというか、まあ、これから未来に出来上がるべきものに対して設計をするわけで、で、それがそのコンペ、一般のコンペなんかも含めて、やっぱりその将来に立つもののリアリティをいかにこうイメージさせるか ていうところが、まあ、そもそもコンペってあると思うんですよね。だから、まあ、そもそも設計自体がそうなんですけど、それは将来に立ってないものに対して、お施主さんとか、いろんな人がこれで行こうって思えるようなものであるっていうのは、いくらそれは詳細にスペックを書いたところで、やっぱり立っていないことは確かなんで、そこにやっぱりイメージの部分っていうのは、どんな設計でも多分 1% か 0.21% ちょっと入ってると思うんですよね。で、それが、いわゆる設計の実施コンペっていうのは、そのもうちょっとイメージの割合が少し大きくなって、これだったら乗ったとか、構造、これ大変かもしれないけど、頑張ってやろうっていうふうに、鼓舞させるっていう、そういう要素がやっぱりあって、そういうリアリティだと思うんですよね。将来にできていくことのリアル化をさせようって思わせるイメージのリアリティっていうの。で、それがやっぱりもっと究極的っていうか大きくなったのがアイデアコンペっていう種類で、で、これは要するにもう立たないんだけども、ただやっぱりそういったもののイメージのリアリティっていうものの強度をやっぱりこう、提案させるっていう。で、まあ、アイデアコンペの歴史っていうのはちょっと私も調べてないんで分かんないですけど、まあ、日本だと世紀は70年代ぐらいからですかね。やっぱりその新建築なんかでいろんなこう、まあ、住宅コンペっていうのは新建築でも戦後すぐから新建築住宅コンペってありましたけど、1975年でしたっけ、まあ、磯崎新さんが審査員になって、あの時にその入場者が全員外国人っていう風にして、要するにその全くあれ反則ラインとか確か応募してて、そういう要するにその非常にこう、まあ、なんだろうな、その仮想的なんだけれども、ある提案性というか、まあ、思考的な強度があるようなものを選んだんですよね。で、あれ半分日本人にしなきゃいけないんで、仮作は全部日本人にしたのかな。で、そういうのがあって、で、あのやっぱり新建築の住宅コンペっていうのは1975年の磯崎さんのコンペが、まあ、ほとんどアイデアコンペの発祥と言っていいと思うんですよね。で、あの後にやっぱりいろんなメーカーさんというか企業さんとかそういうところがタイアップしてアイデアコンペっていうのがなっていったって、だからまあ35年ぐらいの歴史を持ってるのがアイデアコンペっていう種類だと思うんですよ。だからそれはもう本当にイメージのリアリティっていうのの強度を、まあ、コンペティションするっていうんですね。で、やっぱり、まあ、で、やっぱ北川さんがこれやったのは、その、やっぱアイデアコンペっていうものをもう一回再考しようっていうところだと思うんですよ。でも、アイデアコンペももう一世代以上経っちゃうと、ある種、まあ、形骸化っていうと変だけれども、何かもうアイデアコンペ必勝法みたいな感じが、こう、できてしまうっていう、それに対して、そうじゃないやり方をこうしようっていうことだと思うんですよね。あと、ちょっとそれに関係して、最近これも、例えば藤村隆二さんなんかも、結構藤村隆二さんが選んだのが、米沢さんと一緒なんですよね。だからこれなんか いきなり、まあ、すごくアーティスティックなのを選んでて、超線形設計プロセスとかと違うじゃないかっていうふうに思うんですけど、これはでも、ね、ちゃんと手を打ってて、藤村さん最近講演でよく、講演とか、ツイッターでも書いてますけど、学校の課題も、その、なんか実施を前提としてあるその一定レベルに達するような課題と、アーティスティックなそのアイデアの強度を試す課題と、それはちゃんとその出すときに先生がどっちで今度評価しますよっていうのを言って、1回ごとぐらいに訓練すべきだみたいなことを言ってて、だからまあこれはあえてアイデアコンペ的なのをまあ多分選びましたっていう、一応ちゃんとなんだ、メタ的なことをやってる。まあそれはやっぱ今北川さんが言ったところにちょっと近いと思うんですよ。だからその授業の設計っていうものの持ってるものと、やっぱアイデアコンペっていうのは違うっていうふうな自意識だろうと思うんですよね。でもまあ、でまあそんな感じで、でもまあ私自身がどう選んだかっていうと、まああんまり既視感のないものを選ぼうっていうぐらいですかね。私図面が読めないんで、こういうなんだろう、やっぱ建築の人は図面が読める、まあ深読みしすぎるっていう感じもするんですけど、まあ空間を読みますよね。だから僕もその SD のレビューの表とか書いた時すごい苦労して、図面見ても分かんないんですよ、全然空間が。だから分かんないんですよね。だからまあその意味では岩橋潤さんの表なんかやっぱりいかにもなんてちゃんとした建築家だなっていう、やっぱりここからそのリアリティを感じ取れるっていうのは、やっぱりそれは建築家の設計者ですね、設計者の感じ取れるリアリティだと思うんですけど、私はそういう寸法とかそういうののリアリティがないので、だからまあもう少し提案の方に近いと思うんですか。ただその意味ではちょっとやっぱり、まあ、第1回だからっていうのも多分あると思うんですけど、正直言うと期待してたほど、アイデアに幅がなかったっていうのが僕自身はちょっと残念だったですね。だから結構なんかまあ、しかのないもので面白いのって残してたら、あんまり残んなくて数が。 で、400見たんですけど、結構ね、あんまり残んなかったんですよ。だからまあ、それはまあ、やっぱり、まあ、北川さんは多分もっと破天荒なというか、バラエティに富んで、でもまあ、ある種のリアリティがあるっていうものを期待してたんでしょうけども、まあ、第1回だということもあって、やっぱりちょっと、従来のアイデアコンペ的なものの延長上のが、やっぱりかなり、まあ、狙ったものが多かったっていうのは、ちょっと正直、僕個人の感想ですけど、ありますね。
ありがとうございます。キルコスの国際コンペについてですね、ちょっと具体的に踏み込みながらお話ししてきましたが、まあ、ちょっと半分ぐらい、今時間経ってきましたので、ここからですね、せっかく全国から建築家の方とか建築士の方とかいろんな構造家の方とか分野の方が来てくださってますし、世代もちょっとこう幅がありますよね。こう、まあ、低くて若手の方に集まってきておりますが、せっかくですのでお一人お一人にですね、まあ、後半を使って、これからの建築のこう考えていく中でのお一人お一人が考えられるこう可能性ですね、建築が可能にするものってどういうところにこう今あるかということ、どういうふうに今お考えになっているかということを、お伺いしていきたいと思います。もうキルコスに限らず思う存分お話ししていただいていいかと思います。ではですね、最初にちょっと今途中から出席いただいている増田さんからですね、もう率直に変えます、ね、もう今話題変えましたので思う存分お話しいただけます。今今日キルコスの協賛いただきましたトヨタホームの方にもいっぱい来ていただいておりまして、まあ、実際に社会で、住宅を設計されている方なども来ておられておりますので、あまりこうアイデアとかアイデアコンペとかに限らず、もう幅広げですね、建築というのは一気に電磁を広げて、可能性をどういうところにあるかって今お考えかということをお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。
ご紹介いたします増田慎吾です。今日午前中の予定が少ししまって言ってしまいました。すみません。ちょっといきなり、ちょっと戸惑ってるんですけど、ちょっとコンペの内容
をお話しする、どうぞどうぞ。
まあ、その変わることと変わらないことっていうのもかなり建築の大きな部分を占めているというのテーマだと思うので、まずそれを真面目な喋りたいなと、まあ、僕たちが選んだのは、比較的に変わらないものを、基準に結構選んでいて、それはこう人間目線だけでないこう変わらないことっていうか、で、まあ、それがこうどう人間にこう受け入れられて変わっていくかっていう、まあ、その時代時代で、まあ、そういう、建築のこうそういうもののあり方に、リアリティを感じているので、うん、なんかその変わることと変わらないことのその、行き来みたいなことに、人間がどうこうよそのものを読み解くかというか、まあ、なんかそこに、建築の可能性を、まあ、今、感じて設計しています。
例えば今設計されているものとかですね、もちろん SD レビューとかでも複数回受賞されていて、そういった中のプロジェクトの話でも構いませんので、何か今担当されているもので、ちょっと具体的な例とかありましたら。
一番初めにこう、まあ、できたのは去年一昨年かな、一昨年なんですけど、まあ、風にこう揺れる、鉄骨のこう塔を建てたんですけど、まあ、それは、まあ大学を卒業してからすぐに、仕事をしていただいて、 まあ、それは風力発電会社の施設内に、何かこうモニュメンタルでもありながら何かこう東屋のようなものを何かちょっと作ってくれないかっていうことでやったんですけど、でまあその、まあ、場所を全部がこう風に左右されてるというか、草もかこう風になびいて風車もこう回っていて大空も雲が流れていてっていう中になんかこう硬い、風と戦 う, こう建築を作るよりは、まあ、戦わないでなんか享受するよう な, なんかものを、いわゆるこう建築の部材というか、まあ、鉄骨でできないかなということで、まあ、負荷を風圧をかけて、まあ、歪ませるっていう、でそれはもう変わらないことであって、それはもう力を加えれば物は曲がるっていうか、まあ、それがこうそういう場所で、そういう今こういう時代だから、こうそこに人がこう訪れると何かそういう風がこう風で物がこう歪むちょこっとこうなびくっていう状況がこう受け入れられるんじゃないかなとか、まあ、それは多分僕の中ではまあちょっと変わることに近いんですけど、まあ、そうやってこう変わるものと変わらないものっていうのが同時にあるというか、変わらないことを設計して、変わるものをこうイメージするというか、そういうイメージ。
私も皆さんにですね、20組の審査員にご好評を、まあ、スカイプを通してずっと、好評収録してきたわけですが、増田さんのこうお話を伺ってた中ですごく実感したのが、例えば壁とか風とか先ほどの歪みとか、そういったこう言葉が持ってるレンジをこうあっちこっち振り切りながら、こう建築ですよね、言葉ではない建築を、考えられてるなという印象をすごく強く受けたんですね。つまりこう言葉自体の定義自体をこっち行ったりこっち行ったりとか、歪みっていうこと自体がいいもの悪いものって言っていいのか分かりませんが、その度合いをこう考えながら建築の可能性を探ってるんだろうなということをちょっと感じながら好評を聞かせていただいておりました。ではですね、次にどうしましょう、家成さん、はい、いいですかね、幅広く話していただいてます、はい、建築とか、ね、都市とかでも関係、はい、
僕、我々がちょっと考えているのはですね、まあ設計するときに考えているのはユーザーが結構大切ではないかということですね。と、うん、いうのは自分たちが設計した建築なり、まあ、インテリアでも何でもいいんです、外構でもいいんですけども、まあ、それを実際に使用する人のアイディアっていうのはすごい面白いなっていうことを最近あるリサーチプロジェクトを通じて分かってきたんですけども、それはですね、設計者が最初に計画している意図みたいなのを実際に使い手はどんどん乗り越えていってるっていうことが分かってきまして、まあ、えげつない使い方をしている例とかがあるんですね。でそれは最初我々がこう設計する段階では全然発見できないことなんですけども、そういう、日常的な使用者、まあ、家ならまあその住む人であったり、施設ならユーザーと言えるかもしれないですが、そういう人たちをの、日常の行動を、最初からうまく設計プロセスから共に作っていくことで、よりいい建築ができてくるんじゃないかなと思ってるんですね。必ずしもそのユーザーを取り入れて建築が、あるいはその建築の形みたいなのを凡庸に陥るんではなくて、まあ、よりこうドライブさせることでより魅力的な建築が立ち上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういう意味で我々が選んだ今回のコンペも一度計画されたものを、まあ、再度計画し直す案であったりとか、それから自分の住んでいるであろう部屋の中をなんかもう一度事細かく観察する視点とか、なんかそういうものをどんどんこう あるこう設計の中にどんどんどんどんこう入れていくことで、まあ、より建築って魅力的になっていくんじゃないかなというふうに思っています。
釈志郎さん、
まあ、そういうふうなことを考えながらずっとやってるんですけど、まあ、そのただ、専門家じゃない方のアイデアだとかっていうものをどう、表現というか、まあ、言葉なのか絵なのか分からないんですけど、まあ、それをどう表現してもらうかっていうのは、ずっと苦労はしてるところではあると思います。ただ、まあ、その苦労してるところでもあるんですけど、まあ、建築やってると、まあ、模型も作れたりとか絵もある程度描けたりとか、まあ、言葉も話せたりとかするので、まあ、そういうのをいかに僕たちがこう変えてるよというスタンスを相手に伝えた上で、相手の言ってることを汲み取ってそれを形に一緒にしていくっていうのをできるかっていうことが、まあ、可能性でもあると思ってますし、面白みでもあると思ってます。で、まあ、あとはまあその相手の立場に、まあ、ユーザーの意見ということなのかどうかわかんないですけど、まあ、今日もあの2人で新大阪から新幹線乗ってきたんですけど、まあ、新大阪で、まあ、大阪やからちょっと探検のカレーでも行こうかって二人で、あの大阪名物食べて、でその途中で新幹線で一つのプロジェクトのエスキスを二人でしながら来て、で、まあ、その外に映ってる今日は雪だったので、途中がすごい雪景色で、まあ、ちょうど計画しているものがこの辺りくらいかなっていう話からやってたんですけど、まあ、そこでこういう白いものをどう挿入するかみたいな話をしたりだとか、まあ、その白っていうことを例えば、雪から得たかもしれないですけど、そのユーザーに対して、こういう素材でいきますっていうよりも、例えば白い何かを入れますっていう話をすると、おそらく伝わるというか、共感できる言葉に変換できていると思います。そういうことをいかに僕たちも、相手の立場になりつつ、相手の方の、小さなヒントとかをいかに汲み取れる感性をこっちが用いているかということが、今大事かなと思っています。
ありがとうございます。続きまして近藤さんにちょっとお伺いしたいんですけどね、建築家あの近藤さんってベネチアのビエンナーレとかでも活躍されたりしてですね、あのだいぶこう建築を還元していくような考え方されてるのかなと。還元ってこう、初見的なものに、こう価値を置きながら建築の可能性を考えてるのかなというふうにちょっと感じながら講義を聞かせていただいたんですが、いかがでしょうか。違いますか。
どういう建築をしていないか話になると、なんか相当ヘビーなことになって、こんな30分ぐらいで足りなくなっちゃうと思うんだけど、話した方がいいですかね。じゃあ、それはまあヘビーすぎるので、まあ、やめて、じゃあまあ、地震がやっぱり今年が去年か、去年かというのは、まあ、大きな出来事としてあって、確かこの本編 のなんか最後の収録の時に北川さんに地震があって、何か変わりましたかって聞かれたと思うんですけど、まあ、僕は確実に変わったと思うし、まあ、確かそう言ったと思うんですけど、その時に北川さんがそうですか、他の人結構変わらないっていう人が多かったですっていうふうに言われて、僕はちょっとびっくりしたして、そういう意味でちょっと他の人はどう言ったかちょっと聞いてみたいんだけど、まあ、僕はどう考えても地震の前と同じには絶対思えなくて、で、まあ、じゃあ具体的に何が変わったんですかって言われたら、まあ、あんまりここそこですとは言えないけど、でも、やっぱりそれは、まあ、今まで考えてきたことをよりリアリティを持って思うようになったっていうことなのかもしれないんだけど、まあ、例えば、まあ、僕たちが大学で教育を受けてきたのは、まあ、いわゆる近代建築モダニズムって言われているもので、それはその、まあ、世界を標準化していくようなそういう、まあ、めちゃくちゃ普段に言うとそういうようなことを僕たちは学んできて、でそれはまあ今にも重要なことだと思うんだけれども、でもそれだけではいけないなって、まあ地震の前から最近は思ってたけど、あの地震を機に 本当に強くするは思うようになったっていうか、まあそれでそのこう長くなっちゃいましたこれ終わらなくなっちゃいましたけど、まあでも そんなことをあの思ってました。だからあのだから逆にじゃあ僕は周りの人にもしそこで地震があって変わらなかったっていうもしなった人がいたらぜひちょっと意見を聞いてみたいなと思います。